URL とはただいま不審地の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。今日はですね、243回ということでございましてね、この後はですね、この会社の方にですねお客様が来ましたので、今日はその方々に置いていただいてですね番組でもお話ししようというようなことで、防災とアマチュア無線をですねいろいろ取り組んでいる方に来ていただきましたので、この後の QRV コーナーでご紹介をしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
じゃあ今日はですね、ゲストの方にね3人の方に お越しいただきました。まずはですね、ではこちらからお願いします。
はい、JQ1QBR 熊沢と申します。千葉県の松戸市で、防災士としてボランティアで活動させていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、JH1QEK、古田と申します。いつもは QRL を聞いて楽しんでいる立場なんですが、
ありがとうございます。
今日はなぜかこうやって収録しているということで大変不思議な感覚でおります。同じくあの防災のですね活動をしております、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
JYMUI の千国と申します。東京福生市に行って、アマチュア無線を通じて、ちょっと災害ボランティアとかそういったものに興味がありまして勉強させていただいております。
よろしくお願いします。はい、今日はですねちょっと防災のねお話を先ほどちょっとさせていただいたんですけど、番組の方はですね前回何回ぐらい前かな、防災訓練をやりましてね、その様子なんかもですねお話をしたんですけど、確かですね、古田さんはあれですね JDINS のメンバーでいらっしゃる。
はい、
ね、はい、先日渡辺代表と辻理事ですか番組にお越しいただいたんですけど、普段どんな活動されてるんですか。
普段はですね、はい、SNS などを使ってですね、それで全国のメンバーと、いろんな防災訓練の情報を交わしたり、うん、
はい、
疑似的なですね、
はい、
話をしたりしているようです。目的としてはですね、前回渡辺理事長からもお話しあったようにアマチュア無線局とコミュニティ FM 局のですね災害時の情報の、伝達、市民への、放送からの、はい、必要な情報の提供というのを目的に、活動している。
なるほど、はい、今JDINSのメンバーどのぐらいいらっしゃるんですか。
今はですね、は
い、全国ですよね。
全国なんで私の知っている範囲では、30人ぐらいだったら、
そんなにいるんですか。まあ、全国にいらっしゃる。
そうです
か。割となんか3のエリアの方は結構ね、はい、なんか活発にこうやられてる人が多い、はい、まあ、他にもいらっしゃるんですよね、
はい、
LJ でいらっしゃる、
はい、
なるほど。まあ、渡辺さんからはですねぜひJDINSのメンバーになってくれと前々から要請があるんですけどもねなかなかその先に行ってないんですけどもね、
はい、
ぜひこれ考えないといけないと思いますけどもね、
はい。
そしてですね、JQ9BR の熊沢さんでございますが、
はい、
どうもプロフィール的には防災士のなんか資格、はい、資格でしょうかなんか、
ね、はいはい、そうですね、日本防災士機構というところが、はい、出しております資格で、NPO なんですが、こちらの方で認定された防災士という資格がありまして、これが全国で今約12万人ですかね、阪神淡路大震災がきっかけで誕生した、資格なんですけども、はい、全国でそういうメンバーが、はい、活動しております。
あ、
は
い、12万人ってすごいですよね。
そうですね、はい、やはり、まあ、昨今いろいろな災害が世界日本で発生しておりまして、うん、やはり関心が高まっておりまして、うん、取得される方が増えている。また就職ですとかそういうことにも有利な活動だということで、う
ん、なるほど、
より今注目されている資格の一つですね、うん、はい。
なんか聞くとこによると 郵便局の局長さんですか、はい、はい、あのこの防災士の資格を皆さんお持ちになってるという。
そうですね、はいはい、郵便局長さん の, あの確か郵便局の局長さん会という集まりがありまして、はい、そちらの方でもやはり防災士さんの資格取得の積極的な推進をしていらっしゃるようでして、はい、あの郵便局長さんがよりあの地域の要として責任を担ってあの取得されているという局長さんが多いです
ね。なるほど、あ、まあ、皆さんね、アマチュア無線の、ね、資格をお持ちなんですけど、はい、この防災士というのはなんかこの講習とかその試験受けるんですかね。
あ、そうですね、はい、日本防災士機構が、やっております、講習とですね、それから、レポートを事前にあのもう取り組んだものを提出して、うん、あとその修了試験を受けて合格したものがあの与えられる資格という形ですね。
なかなかあのすごく難しいという、試験も難しい。
そうですね、一通りそういった防災ですとか、うん、そういうことに関する知識を一通り自然災害、気象災害、うん、そういったことを一通り、ま、学んでですね、どういう活動をしなければいけないかということで、より地域の防災リーダーを、任されるような資格ですね。
なるほど、はい、そういう方が全国にいらっしゃって、その地域ごとに活躍されるということですかね。なるほど、そしてもうお一方 J1MUI 仙石さん、はい、福生市ということで、
はい、
いうことで、チーム、7043、はい、ということで、これは、はい、周波数の7043。
あ、はい、そうですね、周波数、そうですね、はい、災害などが起きた時にですね、非常通信というところをやるんですけど、うんうん、そういった部分の周波数のところを取ってというような部分
にな りますね。なるほど、はいはい、普段もそういう訓練とかそういうのやられてるんですか。
あ、そうですね、はい、定期的に訓練とかをありまして、はい、こちらの方は短波帯を利用した、まあ、7点というような形なんですけど、現在は 7.050 とか、うん、そういった部分でやるんですが、うん、その他にも、ワイヤーズとか、他の周波数、なんですかね、D スター、その他モードバンドを含めてですね、うん、いろんなことで、通信訓練、それ以外にもですね、SNS とかを使ったものとかメールとか、うん、そういったものでですね、情報の伝達訓練などをやっております、う
ん、なるほど、はい、普段はなんかロールコールみたいなのをやられてる。
はい、そうですね、ロールコールというか、まあ、そういったものも、定期的にやったりもしております。
あ、なるほど、はい、この方はあれですよね、なんかメンバー制かなんかでやってるんですか。
あ、そうですね、はい、メンバー の, その登録をしていただいたというような形で、やっております。
これどのぐらいの方がいらっしゃるんですか。
現在300ぐらいですかね、はい、いまして、はい、
ご全国でこういらっしゃる。
そうですね、
あ、すごいですね、はい、その人はね、はい、まあ、皆さん助走すると7043という、まあ、非常周波数ですね、この通信の周波数、はい、こちらの方で、いろいろと、まあ、運用というか、まあ、これは活動しているということですかね。今いろいろ海外でも大きな地震があったりとかで、はいはい、いろいろ問題になってるじゃないですか、はい、でこの周波数聞いてくださいよとか、まあ、開けてくださいよってことでね、はい、いろんなところで告知とかもされてますよね。
そうですね、
はい、実際そういったことで通信を携わったりとかされたんですか。
私は今ワイヤーズの方で、はい、非常通信周波数がワイヤーズの方にはないもんですから、
なるほど、
はい、EMG ルームという、これは八重洲無線さんが提供しているルームなんですが、そちらの方で今、そういったですね、災害時にお互いにそこにみんなが集って連絡を取り合おうという仕組みを今構築しようという活動をさせていただいております。
なるほど、はい、それは災害時にはもう活躍できる。
そうですね、
ワイヤーズの運用ができればということですね、
はい、そうですね、はい、
ワイヤーズ X の方のシステムということです
ね。あ、はい、なるほど。やはり災害が起きますと、その地域の方が現実的には連絡が取れないということが発生すると思うんですけども、うん、はい、やはり日頃からメンバーの方がそこに集まって、うん、そこが例えば被災されても周りのメンバーが、そういった時にできる方ができることをサポートするというような仕組みを今構築、うん、しようとしている最中なんですけども、うんうん、
なるほど、
はい、
まあ先日もですね、この FM 西東京のアマチュア無線クラブがですね、災害時のですね、非常通信訓練を行ったんですけども、まあ、その時は今日お越しになっている古田さんですね、はい、ご自宅の方でいろいろモニターもしていただきまして、はい、ありがとうございました、
はい、
まあ、どんな感じでしたでしょうかね、
はい、ヘリコプターですね、はい、二席群馬飛行隊のヘリコプター
で、ねはい、ご協力いただきましてね、
FM 西東京さんの、 新しく開局されたアマチュア無線クラブ、はい、それから、地域のアマチュア無線局でですね、皆さんマッチしながら、更新していたということなんですけども、これ各からヘリコプター飛ばして使って、更新はしているんですけども、今年はちょっと音声がですね、
ああそうです
ちょっとね、かったなという話が、ねはいありました、あとはですね、ヘリコプターの方からですね、まあ、話を聞いていると地上の目標物がですね分かりにくいというですね、
うん、あそうなん
ですね、新たな問題が出てきましたね、うんまあ、この辺が今後のね、目的に課題なんじゃないかというふうに感じています、うん、
はい、まあね、確かにね、字が書いてないんで ね、 ここは何っていうのがね、はい、Google Earthでそのまま何もない状態で見てるのと同じですからね、あれだけだとちょっと目的の場所がね分かんなかったりいろいろありますからね、まあそれはねこの間も渡辺さん代表の方がねお越しになった時にもお話しされてましたけどね、はい、まあ、そういった目標物に表示をするというね、なんかそういう取り組みもこれから進めたいというお話でございましたけどね、はい、でその防災とアマチュア無線というのはいろいろといつもお話出てきますけど、まあ、皆さんどんな感じでこうやられてるの、まあ、こういった活動を、ね、されてると思うんですけど普段とかね、はいはい、
そうですね、私の方は地元の方でですね、まあ、市内でもいくつかの自主防災組織というのがあるんですが、そこの皆さんに無線連絡網の構築ということで、まあ、アマチュア無線をやっているということが非常に役立っているんですが、各、そういった地域の自主防災組織の皆さんが、うん、災害時に連絡網、無線の連絡網ですね、どういうトランシーバーを持ったらいいか、うん、またどういうふうに運用したらいいかということで相談を受けるケースがありまして、そういったところで今構築のお手伝いをさせていただいております、うん、
それはアマチュア無線ではなくて、まあ、いわゆるライセンスフリーの無線、
そうですね、デジタル簡易無線ですとか、はい、特定省電力のトランシーバー、うん、またアマチュア無線にやはり関心を持たれる方も最近増えておりまして、どういう形で資格取得が、できるんだってできるですとか、そういった問い合わせも増えております、うん、
なるほど、はい、まあね、最近はもうアマチュア無線の資格を防災に絡めて取得する方が多くなりましたからね、
そうですね、あとは最近ですと我々の地域ですと市内の医師会の皆さんですね、
はい、
積極的にアマチュア無線の免許を取得されておりまして、うん、我々の地域で私も調べて知ってびっくりしたことなんですが、その、各ハムクラブさんもちろん持ってるんですが、固定機とハンディ機と両方持ってまして、月に2度も自主的に通信訓練をやってらっしゃるんですね、はい、東日本大震災でも避難所間の連絡手段ですとか、あとは薬剤師さんの間でも、うん、薬をどこでどの薬を持っているという伝達に無線が非常に活躍して有効だったということが、うん、それぞれの学会等でも発表されたという
事例があ
るようでして、我々が知っている以上にお医者様の方もアマチュア無線の、有効性について非常に関心ですとか理解を持ってらっしゃるようですね、
まあね、アマチュア無線は今デジタル の、ね、その主流になった中で非常に簡単で、まあ、言ってみれば分かりやすいですよね、このシンプレックスの、ね、はい、トランシーバーということでね、
はいはい、あとは最近ですと画像データもやり取りできるようになっておりますし、はい、行政が使っていらっしゃる MCM 線ですと、はい、画像まではなかなか伝達ができないということもあるようですし、あとは他の地域でアマチュア無線 の、 防災の活用の事例で聞いたお話なんですが、APRS という、
はいはい、
一応ね、ものが一応があると思うんですが、はい、そちらもですね、Google さんなんかがやっているようなものと、はい、似たような使い方が、うん、実際有効であるというお話を聞いたんですが、例えば、APRS も24時間表示で、うん、Google の方で表示ができると思うんですけども、はい、ある時間帯にそこの通行が一切なかったりするデータが、うん、知ることによってそこが通行不能であるとか、うん、そういった活動もできるという、うん、
話
もちょっと聞いたもんですから、うん、非常に今後期待される一つのツールになるのではないかと思います、
ね、なるほどですね、はいはい、まあ、今デジタル方式はね、いろいろ、D スターあるいはそのワイヤーズとね、まあ、八重さんの C4FM ですか、 いろいろねこう出始めてきましたからね、これがうまく連携取れるといいですよね。
そうですね。
MUI さんは、はい、福生市の方でいろいろクラブ活動、
そうですね、はい、福生市福生アマチュア無線クラブに所属させていただいてまして、うん、まだあと3年ちょっと前なんですけどね、はい、福生市様と、そのクラブの方で、防災協定のブックスさせていただいてまして、はい、防災訓練に協力させていただいたりということをしております。
なるほど、はい、メンバーさんもそれなりに多くいらっしゃる。
あ、そうですね、はい、50名くらい、
そうですか、メンバーいまして、しっかりしたクラブですよね、はいは
い、結構そうですね、はい、にぎやかに、やらせていただいております、
は
い、
最近どこのクラブ局もですね年齢がですね非常に高くなってきましてですね、逆に我々が一番若手でいまだにそういう状況なんですけどもね、はい、この辺りもね、はい、活動にある程度支障がなければいいんですけども、それも問題があるんですけど、はい、若手をねどんどん育成するという意味でもですね、はいはい、クラブ局さんいろいろね、ご苦労されてるんですけどね、
そうですね、やっぱり年齢層がちょっと上がってきましたね、はい、はい、これはもうちょっと課題かなと思っておりますけど、はい、
まあ、古田さんの方はですね、その J ディーンズの方は、はい、いわゆるコミュニティの FM と、はい、それからアマチュア無線のこの、融合ですか、はい、これのもうまさにね組織だと思うんですけど、はい、この辺りはどうですかね、メンバーさん、まあ、少しずつ増えていらっしゃると思うんですけど、やはり、かなりその高齢の方が結構多い、
はい、地域ごとにですねちょっと特徴がありまして、うん、関東地方はですね最近高齢化が少し進んでるかなという感じ、うん、逆にですね関西の方はですね、非常にバイタリティの強い方がいらっしゃいまして、うん、非常に普段のですね、生活、飲み会も含めて、ま
あ、
非常に活発に行われているようなので、うん、関東の方も頑張っていけたらなと実は考えている。
なるほどですね、うん、まあね、なかなかアマチュア無線とその防災のねこのしっかりしたこの組織を作ってもですね、実際に運用する人がですねしっかりしないとしょうがないんでね、この辺がなかなかね難しいとこですよ ね、
そうですね、
これから先若い人がどんどんね無線やってくれればいいですけどね、これがこれっきりで尻つぼみになっちゃうと何もならないですからね、はい、この辺がちょっとね問題でございますよね、はい、まあ、ところで皆さんは無線はきっかけ、やはりこういった防災絡みで取れたんですか、それともなんか昔からやっておられる、どうでしょう。
私は防災以前からやってましたね、はい、はいはい、まあ免許取って中学生ぐらいでもう30数年にはなるんです
けど、あ、そうですか、あ、もう最高級、
はい、はい、そうですね、
オリジナルコールというか、
はい、そうですね、はい、はい、ただまあ防災でこういろいろとまあ活動とかそういうのはまあやはりそうですね、大きな震災があってからという形ですね、うん、なるほ
ど、はい、まあ、ここ本当数年ですよね、このアマチュア無線と防災のねこのつながりというか、
そうですね、
割と活発になってきたのがね、まあ、それだけ多く災害が発生しているということですよね、
そうですね、
またその都度そのアマチュア局がそのいろいろな形でその貢献していると、そうですね、いう部分がねだいぶ紹介されるようになりましたからね、はい、まあ、古田さんはどうですか、
はい、私は、まあ、子供がアマチュア無線やりたかったんですけども、勉強もしなきゃいけないお金も必要ということでやってこなかったんですけどね、そこが20年前のですね阪神大震災、この時にですね、はい、仕事柄被災地の中でですね、うん、活動してたわけですけども、
あ、もう実際に行かれてたんですか、
あ、なるほど、その中でですね子供たちがですね、うん、JAL から配られているハンディキを持ってですね、それぞれの避難所から必要なものの連絡とかをやってるのを目の当たりしまして、はいはいはい、あ、そうだ、僕はアマチュア無線やりたかったんだと、うん、しかもこうやって災害の時に役に立つんだっていうのを目で見てますんで、うん、それで、アマチュア無線を始め、防災も、さらに関心を強めるという今に立てると思
った。なるほど、あ、じゃあ実際その時もいらっしゃったんですね、
はい、関西
に
もい
ました、ね、そうですか、じゃあもうその目の前でこう、ね、状況をご覧になったということですね、はい、まあ、あの時もね非常にコミュニティの FM も、その当時からだいぶ、はい、注目されるようになったきっかけになったのかなというのもありますけどもね、
あの時に本当に地域のコミュニティ局、はい、FM 局がですね、うん、住人の心の支えにもないし必要な情報も得られるということで、うん、はい、本当に J リーズをやろうとしていることに、まあ、興味を持ったということだったんですね、
はい、
で慎吾さんどうですか。
私の場合はですね、あのアマチュア無線というのは、まあ、以前からやっておりまして、まあ、コールさえ見ていただいても分かるという、はい、私再開局でですね、はい、あのちょっと再割り当てていただいたコールサインなんですけど、はいはい、あの防災に関してなんですけど、そこに関してはあのこの間、まあ3月ですね、あの、熊本の方で震災がありました、はい、でそこの時にですね、あのちょっと私あのこのワイヤーズという仕組みデジタルのに興味がありまして、うん、いろいろとあの勉強してたんですけど、その時にあのその熊本の震災のところで、EMG ルームという、はい、エマージェンシールームというのがありまして、はい、そこにあの聞くきっかけがあって、その時にですね、あの実際 の, あの被災地の方とあのそのサポートする方の更新などを聞いて、あのあれ私もちょっとそこに参加をして、なんかあのそういうグループ、を作り、グループというかね、勉強をして、ちょっと自分が何か被災をした時はどなたかに助けていただいて、もし仮に別な地域でね災害があった時には私の方で何かあの助けることができれば、協力できることがあればなと思いまして、あのその EMG ルームっていうのにちょっと参加させていただくことがきっかけで、あの防災の方をちょっと勉強するようになりました。
はい、
で EMG というものの、した関わりと同時にですね、チーム70より先ほど話したグループと、はい、あの両方のところのチームのところにですね参加させていただいて、いろいろ勉強させていただいているところです。
なるほどですね。はい、はい、そうですか。まあ、皆さんそんな形でね、いろいろと防災に絡めて一緒に頑張っていらっしゃるということでございますよね。はい、まあ、ちょっとね、まあ、お時間もちょっとあるんですけど、そうですね、じゃ最後にあれですね、なんかこう防災に絡めたなんかお話をちょっと最後に一言みたいな、まあ、もしくは何でもいいですけどね、はいはい、あれば、はい、
そうですね、あの防災はやはり、まあ、あの自助共助公助とよく言われておりますけども、はい、やはりあの、いつ、災害は時と場所を選ばないとよく言われますけども、やはりもういかにあの可能な限りの備えをこう、どれだけやっておくかがやはり大事なことだと思いますので、あのまあ、そういったあの非常食ですとかそういったことの備蓄もあのさることながら、あのアマチュア無線化でしたらよりあのそういった災害が起きた時に何ができるかということをやはり常に考えてあの備えることが大事ではないかとよく思います。はいはい、
ありがとうございます。
はい、そうですね、あの災害とか防災とか聞くとなんか怖いなと思ってしまうことも、方もいらっしゃるかもしれないんですけども、こうあるんじゃなくてですね、防災用具を揃えたり使い方を楽しんだりっていうのも日常生活の中にその防災の役立つもの、行動というものを取り入れて、まあ、むしろ楽しむような気持ちでですね、取り組むのがいいんじゃないかなと思っております。
はい、
そうですね、私はあの先ほどちょっとお話ししたあのワイヤー DX という仕組みを使った EMG ルーム、はい、エマージェンシールームというんですかね、そちらの方をちょっと協力をさせていただきながら、あの日々ちょっとそのアマチュア他に何ができる防災士とかねそういうことが私はできませんので、アマチュア無線を使って何かボランティアというか、うん、協力ができることっていうのを、はい、もっともっとちょっと勉強していきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。まあ、というわけで今日はですね、番組の方にですね防災とアマチュア無線についていろいろ活動されている、お三方をねお招きいたしまして、急遽ですねあの番組の方に来ていただいたんですけど、ご紹介をさせていただきました。JQ1QBR、熊澤さん、
はい
はい、そして JH1QEK 古田さん、
はい
はい、で J1MUY、仙石さんですね、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
안녕하세요아마추어무센얏뜨르 FMDC 도쿄마이시목구역이니주산지30분호소주네토가아레바사이마르호소대세카이주대기게마스요마니아크나나요모리닥상고레요기카나키야못다이나이
曲紹介でございます。今日はですね、もう定番ですね、ジョン・レノンとですね小野陽子ハッピークリスマス、これをね、お送りしたいと思います。もう今ね一番よく聞かれてる時期だと思いますけどもね、早速お送りしたいと思います。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでございましてですね、今日はその防災とアマチュア無線のね、関係でいろいろと活動されている3人の方にですねお話を伺いましたけれども、まあ、やはりですね我々アマチュア局としては、普段からの備えとしてはですねハンディ機の、まあ、バッテリーの状態とかですねその辺を、まずはですねチェックするというようなことからね、始めていったらどうかなというふうに思いますね、まあ、意外と充電はできますけどそのうち充電電池がダメになっちゃってたりとか、乾電池は、まあ、入れ替えれば使えますけど実はその乾電池から液漏らしちゃってるとかねなかなか使わない機械というのはそういうふうになりますんでね、まあ、普段から使っているかあるいは点検をして、使えるものをですね、普段から備えておくというのが大事かなと思いますね。はい、というわけでございまして QRL 本日も終了でございます。また次週お会いしたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。 73&88